Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平の蛤御門の編、令和4年5月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方、
弁護士の大谷俊彦です。
というわけで、カミソリ負け弁護士軍団が久しぶりに集結しまして、
はい、
久しぶりじゃないですか、
は
い
は
い、
そうですよ、
久しぶり、うん、
まあね、最近は結構濃い回が続いておりまして、はい、2週間前の柳田浩二さんを迎えてのダウンタウン結成40周年を勝手に祝う回、
はい、
この回ことさら好評でございまして、
はいはい、
僕のこともちょっと褒めてくれ
出てたかな、
どういう趣旨だったんですかね、
わ、うん、かんないですけど、うん、柳田さんはいつも出はるたびに僕のことちょっと褒めてくれはるんで
よく考えて発言されてると
、うん、長谷川さんはそうやないかな
私も結構気にしてやってますけど
ねはい、はい、あの回がね、本当ことさらに好評でございまして、はいはいはい、で先週は竹内義和先生が、
はい、
コーナー織り交ぜたお話をしてくださいまして、はいはい、そういう濃厚な回が続いて、で、もうね、あらかじめ言うときますけども、来週は初登場ですよ、ハマグリガール、
はい、
花房寛斗さん以外の
はい、
はい、あのハマグリガールが登場でございます。
はい、
作家の鈴木すずみさん、
はい
はい
はい、初登場ということで、
はい、
本来は
はい、
花房さんと鈴木さんが一緒に、はい、その、まあ、放送日かな、うん、ロフトプラスワンウエストでイベントやることになってあったんですよ。そういうことなんですね。ほんでお二人でご出演いただくことになってたんですけど、うんうん、なんと花房さんが入院なさいまして、
うん、
救急車で運ばれて、
うん
でね、ICU に入ってらっしゃったんですよ。
もういらっしゃったんですね、はい、
そう、もう今退院なさったんですけど、
あ、よかったですね、
びっくりしましたよ。最初ね、その倒れはった時に、うん、その LINE で来たんですけど、うん、で、ハマグリ顧問は実は先週はね、今週か、はい、出てもらう予定やったんかな。これ2週連続出てもらう予定やったんですよ、新刊出されてたんで、
あ、はい
はい、それがその倒れはった時に LINE が来てて、うん、もうほんまになんかね、ハマグリ顧問いけないみたいなね、
うん、
もうなんか電報みたいな、う
ん、
とか思って、う
ん、たくさん打てないんですね。
いや、そうな
んですよ。余裕ないってい
う。で、命に別状ありませんって書いてあるから、逆に命に別状ないっていうことに言及するっていうことはかなり、はいはい、ね、よっぽどのことがあったんちゃうかなと思ってびっくりして、まあ、ううはい、ほんで、まあ、うん、しばらくやり取りしてて、うん、で、もう今退院なさって、うん、ツイッターとかね、はい、皆さんご覧いただいたら、もう元気にはなって、元気といっても、そのね、なかなかこれから、うん、どんどん体調回復に努めないけないという状態ではあると思うんですけども、ただそのね、もうびっくりしたのは、
はい、
水道橋博士さんの話ね、先週しましたけど、
はい、
の博士さんが出馬するっていうネットニュースを僕知ったのは、花房さんが ICU から送ってきた LINE やったんですよICU から、
ICU で気になってはるんですね。
ICU からの、そうです、そのリンク貼ってね、
はい、
で送ってくださって、ああとか思って、あれでも花房さん
どっから
今 ICU やなと思って、
病状は説明できないけれども、
うん、そうなんですよ
それだけは、
それは送ってくださって、
記事になってるしと、
ほんで花房さんがちょっと今回はお休みということで、鈴木すずみさん、
はい、
はい、今ね、私鈴木さんの本を読んでるんですけど、この「娼婦の本棚」っていう本が面白くて、
あ、そうなんですね。
いや、花房さんもそうですけどね、鈴木さんもほんまにね、うん、その文章が、
うん、
そのね、魂をちゃんと、
うんうん、
そのもう文章がね、そのちゃんとね、なんだろうな、もう魂から書いてるみたいな文章を書ける人いるじゃないですか。
はい、はいはい、
僕はダメですな、これが。僕は、ね、ほんまに、この手で書いてる、この手で売ってるみたいなね。
すみちゃんのも結構好きよ、まあ、僕は。
これから本出す言うのにね、そんなこと言うのあれやけど、まあ、僕は魂で書けてないな、っていう。
まあ、謙遜でしょうな。
あ、謙遜で取ってくれる？いや、ほんまにでもね、この鈴木さんの本とか、花房さんの本読んだ思うんですよ、もう。うん。うん、その魂で書かはる人っていうのは、
うん、
で、まあ、当然その文章も巧みなんですけど、うん、この韻の踏み方とか、いや、この本で、まあね、自分のことをここまで踏み込んで書くかっていうぐらい踏み込んで書いてらっしゃるんで、うん、まあ、僕はなんか上辺だけさらっとちょっとええ話にまとめてみたいな、
うん、発売間近
でしょ発売間近で、こんな自分でネガティブキャンペーンするのもなんですけどそういう人の文章を読むとそう思いますね。そういう文章を書ける人の本を読むと、うん、 うん、ただこれは謙遜ですよ
謙遜ですよ
あの7月15日に発売予定ですから、
はい、ついにね、
はいはいはい、ラジオときあのこれね山菜ブックスの梅ちゃんからゲラが送ってきました。
ゲラ
またゲラチェックした
ゲラっていうやつや。ゲラとか言うのね。
もうゲラとか言うよ僕は。
もうゲラ来ちゃったよ。
ゲラ来ちゃいましたから赤入れてゲラにね、あもうすぐ発売なんですけれども、うん、いやほんまにねその長谷川君頼みますよ。長谷川君の朗読券もちょっと考えてるんで。あ
朗読
券、
はい、封入して
封入してあの山菜ブックスお得意のこのいっぱいこの剣がくっついてるね。
ちぎるやつね。
ちぎるやつ。ラジオマニアのあれいつもついてるあれみたいな。はいはい。そういうね、長谷川くんにあったら好きな賞を朗読してもらえるみたいな。まあいろんなね、企画をちょっと発売に合わせて考えてはいるんですけれども、まあそれはさておき、来週は鈴木すずみさんが、
はい、
はい、ゲストでお越しいただいて、
はい、
で、その次の週はまた柳田浩二さんとともに、北野誠さんをお迎えして、
はい。エンジェロ満開
そうそうたるラインナップが
そのサイキック以前の北野誠さんを掘っていこうという企画でございまして、う
ん、おっしゃってましたね。
その中でのこの谷間
谷間の落ち込み感
でも谷間とは言わさないぞと
言わさないぞ
意気込みでね、うん、今日もなんかいろいろ持ってきたでしょ手ぶらで来るなよと
手ぶらで来る
手弁当で来てもらってるのに手ぶらで来るなよというプレッシャーを与える僕もどうかと思うんですけれどもそう
そ
う
そ
う
手土産持ってこいよと
手土産持ってこいよと俺は何もその対価は払わんけども KBS は払わんけどもという形ではあるんですけれども、うん、いやいやいやいやまあ全くねほんまにでもねあのこの1ヶ月ぐらい空いてたからいろいろね、
はいはい、
法的論点、
うん、
目白押しな、
うんはい、
我々が解説せなあかん事件も、はい、
ちょっと気になるものが
ありましたから、
はい、ちょいちょい、
はい、その辺を今日は解説していこうと思います、
はい、
生活笑えない百科生活笑えない百科こちらのコーナーは四角い二角が丸く収めますせならぬ、ね、丸い隅田が四角く未解決と、
はい、
何ら解決しないというコーナーでございました
。世の中そんなもんですよね。
世の中そんなもんですけれども、最近ずっとこのニュースやってまんなっていうのが、
はい、
あの誤送金のね、
はい、
この国どうかしてるでしょう、う
ん、盛り上がってますよね
このね、うん、阿武町誤送金のね4630万、はい、こんな話っていうのは、はい、蠜栗御門の辺の B 級ニュースで、はい、取り上げるのが、
はい、
まあまあそれが
まあでもいろんな論点が詰まってますし僕はあれについてはそのこの日本の司法の矛盾点がいっぱい詰まってるからこそああいうなんか興味を引くのかなって おかしいやんって正義と違うやんっていうことがいっぱい起こるから
そもそものは ご振り込みした、まあ、その町も間抜けやし、
うん、
返さへんねその男性もどうかしてるし、
うん、
もうそんなこと言わいでええやんと思ってるかもしれんけれども、うん、こんだけみんなが夢中になって今みんなしてんで不当利得返還請求とか、うん、あほんま竹内先生のお母さんでも多分言うてるわ、うん、これ不当利得返還請求できんねんみたいな、うん、言うてると思う90のお母さんも、
うん、
いや言うぐらいね、
はい、
この間僕散髪行った時も、うん、ずーっとやってましたテレビで、
はいはいはい、
髪の毛切ってもらって、うん、で顔揃いして、まあ、髪の毛洗ってなんか寝てて起きて、うん、顔揃いしてもらって、うん、そうでも同じことやってた、うん、
ね、
はい、もう一回この番組でもちょろっと、
ねはい
ね、触れたんですけど、
ああそうね、触れてましたよ
ね、どういう犯罪が成立しうるか
の、うん、そうそうそう、はい、田中さんが来た時かな、はい、田中さんと長谷川が来てくれた時に、
はいはい、
解説したはずやのに、はいね、ツイッターのタイムライン見てたら、はまぐり御門の辺でも解説してほしい解説してはしたということすら、うん、認識されてないというような、
はいはい、
うっすらね上辺だけ解説はしてたかと思うんですけれども、はい、そうやね、その田中さんといえば、
うん、
こんなニュースもありましたよ、2022年5月19日の朝日新聞デジタルで、
はい、
見出し読みますと、刃物持った男通報で仙台駅が一時騒然、ガラケーの見間違いだったっていうね、ガラケー持ってたら、
はい、
もう今もうガラケーって見かけへんから、
はい、
刃物やと見間違う人がいるという、
あれなんやと、
うん、別にこれあの田中さんが今度持ってた人じゃないですよ、まあ、田中さんこの間までガラケー持ってた話ね、はい、前してたんで、
ね、
こういう風に言われるっていう、
あのパカって開くところがちょっとナイフ出るとこみたいに、
見間違えたかな、
その瞬間パカってなった瞬間、
はい、かなと思ったけどちゃうかな、
あの道交法で、まあ、運転しながら、うん、あの携帯かけたらダメじゃないですか、
はい、
で前ね 数年前に阪神師匠とどっかでね話してたんですよ、うん、なんかその時に阪神師匠が隅田君あのな運転した時に携帯で喋ったらあかんやろ、はい、それ疑われた時どうしたらいいか分かるかと、うん、どうしたらいいんですかとそのままなひげ剃ってるようにな上下すんねやいやそれでごまかせへんやろみたいなことありましたね
先取りしてます
もうあでもそうそう思い出したその話をしてはったんが、うん、ちょうどね阪神巨人40周年の記念公演、
はい、
だから2015年かなだから7年前の7月やったと思うんですけど、はい、その時にその舞台もう始まる前ですよ、うんうん、直前に楽屋で一緒にいたら阪神師匠が急にそんな話をしだして逆に僕なんかあ阪神師匠緊張してはんねやって、
ね、
そう何でもないどうでもいい話をすることによって
あ、
うん、
あなるほど
阪神賞でもそうなんやって思った話がその急にそんなことはいいんですよ、はいはいはい、それはまあ田中さんにまつわる話だったんですけども、うん、ご振り込み、
はいはい、
これだからね日々新たな争点が発生し、
うんうん、
かつ新たなまたその情報があり
そうです、ねうん、
だから今日これは5月の24日、はい、収録しておりますけれども、うん明日25日の放送時点ではまた状況が変わってたりするかもしれんし、は
いうん、ちょっと古くなってる、
ね、古くなってる可能性もあるし、うん、あるいは明日になってはっきりその事情が分かった上でちゃんと正確な法的解説がもう定着してる可能性もあるわけですよ、
はい、
で今のところ我々そのね、うん、直近のネットニュースとかで、まあ、ニュースを見ながらそれを確信したらこれどういう意味やろうな言いながらね、はい、随分ね、さっき打ち合わせをしましたわ、
はい、
打ち合わせをした上で、うんまあ、情けないのがね、うん、ヤフーの解説、
はいはい、
確かな弁護士が解説してるのを探そうとかね
、はい、
ヤフコメね
ヤフコメね確かな、は
い、たまにヤフコメにこう弁護士さんとか
いますいます、
はいね著名人の方が何人かの、はい、もう決まって
ヤフーの決まった解説してる人でしょ、はいでねはい、その人はの解説待ちで、うん、それを見てからこの放送を収録しませんか、うん、みたいなねそんな消極姿勢で、うん、消極的なのダメなんですよもっと自分らの見解をね、う
ん、まあねでもただなんせその何千万か返ってきた根拠は今のところ分かんないですね、
う
ん、
いやまあだからそうちょっとちゃんとね詳しく説明していきましょうよ、はいはい、でもほんま結構1時間ぐらいああでもない、こうでもない
事実関係もちょっとまだ分かってないですからね、
うん、そうそう逃げたらダメよ、うん、今分かってる範囲で長谷川君はどう思うっていうのを、
はい、ねそうですよね、うんまあ、弁護士だったらそれぐらい分かるでしょっていうところを
確かな弁護士のコメントを探そうっていうところでもうダメですよ僕はこれ弁護士信用が命ですから、はいはいというわけで今これね、はい、森山塾さんからもメールいただいてて、はい、よく分かりませんな、ね、みたいなねメールが来てて、はい
うん
うん、解説してくださいいうことではあったんですけれども、はい、実際にだからまあご振り込みがなされて、
はい、
で決済代行業者
はい、
が、まあ、の何社かが、
はい
この阿武町ですか、
はい、
に、もう返還した、
はい、
っていうような状況なんですよ
ね。3社ですね。
3社が、
はい
うん、っていうような状況なわけなんですよね。
はいはい、
ですこれね、うん、なんかいろいろ考えていくと分からへんことだらけで、
はい
うん、これは、うんどういう根拠に基づいて、返還ができたのかと言いますと、うん、さっき何て言ってたっけ、
国税徴収法、
国税徴収法、はい
はいはい、
で、に基づいて、
はい、
だからこのまあ男性ですね、このまだ逮捕されて今拘留されてるのかな、この人は。まだそうなんですねきっとね。
そうでしょう ね、
はいうん、あの電子計算機使用詐欺の疑いで。ああ
そうですね、
はい、でこのまああ被疑者が税金を滞納してはったんでしょうな、
はいまあ、税金あるいは、まあ、税金に準じるものというかね。
ほんでそれをまあ、回収するためにこの男性がその決済代行業者に対して有する債権を、うんまあ、差し押さえたと、
うん、
いうことのようなんですよ。どうもこの町の弁護士とかコメントしてることによると、うん
はい
うんただ、はいまあ、だから、ね、差し押さえって別にこのことに限らず、
はい
ね、で長谷川君が僕に対して、
はい、
債権を持ってたとしたら、
はい、
僕が大谷君に持ってる債権があったとして、
はい、
それを差し押さえるってことは、
はいまあまあ、回収する
ためにね。
で税金的なものの場合はその民事訴訟で判決を取らなくても、うん、まあ、国税徴収法に基づいて、うん、まあ、いきなり差し押さえができるということなんですよね。
簡単に言うということになってるんですけど、はい、だからその前提として、だから長谷川君が、うん、僕がその、ね、長谷川君が僕に債権持ってたとしても僕が大谷君に何らかの債権を持ってないと、
う
ん、その債権は差し押さえられないわけですよ。はいはいはい、で今回のケースに当てはめると、はい、まあ、この男性の容疑者が、はい、決済業者に対して持ってる債権がないと当然差し押さえられないわけですよ、うんうん、じゃあその持ってる債権ってなんじゃ、
はいはい、
となったら、はい、うん、さっき NHK のニュースを見てると、うん、この町の弁護士曰く容疑者と業者は委任契約を結んでいて、
はい、
公序良俗に反する取引をしていると判断した、
うん、
だからその男性と決済業者の委任契約は公序良俗に反し無効で、うん、その無効な契約に基づいて、まあ、給付したお金だから、うん、それを取り戻せる権利があって、
はい、
その権利を、まあ、税金滞納してる、うん、でそれを回収せなあかん債権に基づいて差し押さえたと、
はい、
いうふうに読めるんですけども、うん、
はい、
だから問題は僕ら気になるのは、
はい、
この容疑者と業者が委任契約を結んでいて公序良俗に反する取引をしていたとして、うん、そのこの容疑者は、ね、決済業者に対して返せという権利があるのかどうかっていう、
うん、
とこになるわけなんですよね、
うん
うんうん、あのそう僕ら気になるのは何かと言いますと、
はい、
あのちょっと前にご存知ですか、なんかね、うん、男性が女性に対して、
うん、
風俗店に通ったんかな、うん、でそこの女性と愛人契約を持ちかけて、
はいはい、
で愛人契約持ちかけてなんか小切手を偽造して600万円の、はいはい、で小切手偽造してだから、小切手を偽造したということで、だから有価証券偽造行使で、
うん
うん、その人は、まあ、あの逮捕されてはったんだけれども、
はい、
で、まあ、そう愛人契約600万ということで、まあ、契約してたわけですよ、うん、
はい、
でまあ、でも今言ったみたいにその捕まった容疑はまあ小切手の偽造と行使なんだけど、
はい、
そもそも愛人契約って有効かとかって話あるわけ で、
はい、
で愛人契約っていうのは例えばだから愛人契約を締結しましたと、
うんうん
うん、したけれどもその男性がその契約に基づいて払わへんという
はいはい、
ことがあって、
うん、
その場合にその女性が男性に対してそう約束したんやから契約したんやから600万円払ってよと、
うん、
言えるかどうかというとこれは言えないんですよね、
うん
うん、なんでかというとそれはこの愛人契約という契約が公序良俗に反するから、
うん、
公序良俗に反するからまあ契約は無効だから、
うん、
そういう要求ができないわけですよ、
まあ、白紙みたいなもんですね、
う
ん
う
ん、契約
そうそうそうそうで、うん、一方で、
はい、
そういう約束をしてその男性が、ね、
はい、
あの偽造した小切手なくてほんまに600万円渡したとしましょう、
うん
うん
うん、ほんまに600万円渡したけど、まあ、女性が愛人契約を履行しない、
はい、
愛人になってくれない、
はい、
っていう時に渡した600万円返せと、
返せ、
そのこの契約は公序良俗に反するから、うん、無効やから返せと、
うん、
言えるかといったらこれ言えないんですよね、
はい、
これはあの不法原因給付っていう、
はい、
まあ、ものがございまして、
そうね、
うん、まあ、
うん、自分でそういう公序良俗に違反するような契約に加担しておきながら、
そうそう、
それをまた返せっていうのはいかがなものかみたいな考え方があるんでしょうね、うん、
クリーンハンズの原則というのがあって、
はい、
そのクリーンハンズね、綺麗な手をした人の人しか法は救済しないという原則があって、というのはどういうことかというと、逆にそれで返せと言えるとすれば、逆にまあその愛人は返したくないから愛人契約を履行せざるを得なくなるっていうことは、その公序良俗に反する愛人契約っていうのをかえって法が促進することになっちゃうと、うん、だからそういう男性、そういう、まあ、だからそうなるたらダメだから、
うんうん、
法の助けを受けられるのは綺麗な手の人だけ、
うん、はい、
クリーンハンズの原則、
はいはい、
だから不法原因給付というものがあって、
はい、
返せと言えないわけですよね、
うんうん、
っていうのを前提に考えると、今回だからその契約がですよ、
はい、
このまあカジノにねまつわる契約があって、
はい、
その業者との契約が公序良俗に反するとして、
うん、
公序良俗に反する契約に基づいて給付してたお金っていうのを返せという債権があるんかなと、
うん、
いうところにまず疑問があるんですよね。そうそう、うん、
はい、男性は返せと言えるのか、
返せと言えるのか、うん、
本人さんはね、
うんうん、そうそうそう、これ別にそのでカジノだけとか先の愛人契約だけじゃなくて、うん、例えば違法薬物の取引をした場合でもそうですよね、うん、違法薬物の契約をして、うん、まあ、その代金を払ったとして、
はい、
ねえ、うん、もうそれをでその薬物を渡してもらえへんかったからといって、うん、そのか渡した金返せっていうのも言えない、
うん、
わけですよ、
うん、
さっきの不法原因給付ということで、
うん
うんうんうん、ってことを考えると果たしてこれゆえんどういう権利が業者に対してあんのかなとかっていう疑問が ね、
はいはい、
がね、
ね、今がそれがよくわからない、
わからない
ですよね、
うんうんうん、だから、うん、そこのえこれ不法原因給付やからそんなん返さんでえそんな権利ありますかとかっていうことも言わず言わずして、うんうん、まあこの業者は返してるわけですよ。
業者側は応じたと。
で応じるのもまあそれはそれで勝手な話で、
うん、
勝手にね。
そうですよね、
うん、
で別にこれ何か裁判所の手続きを経てるわけではないんでね、通してるわけではないですからね。
そうそうそうそう。
徴収、国税の徴収手続き自体はね。
うんうん、なんでそんな応じるのかなという。
うん
う
ん、
で、はいはい、僕らもしその相談を受けたら理屈だけで言うといやそんなん不法原因給付ですぜって。いう話になるかもしれんけれども、ただそれをそういうことを不法原因給付でっせって言うってことは、
うんうん、
まあ言ったらそういう不法な契約であることは認めるに等しい部分あるから、
うんうん、
それをきっかけに何か、
はい、
ね、うん、探られるかなってい う,
いうのも
あるのかもしれ
んし、かもしれないし、
まあこれは憶測の域を出ないわけですけれども、
うんうん、まあそれだけ国税徴収法に基づくこの手続きが強力ですからね。
うんうんうん
うん。
うん
うん、
そこが、
まあね、
ちょっとよくわからないまま、
ね、同じ差し押さえって言ってもね、僕らがやるその普通の民事の差し押さえっていうのは、ね、1年2年長い裁判をやった後にやっと判決をもらって、それでもさらにどこに何があるかわからないと差し押さえができないというのが、うんうんうん、普段やっている我々の差し押さえなんですけれども、うんうん、税金は突然、まあ、滞納してるという事実があれば、
うん、
突然ここにあるかなというところに調査しに行ってありますって言うてくれたら、うん、そこでその場で差し押さえっていうのができるという最強の債権なんですよね。
だからね、ちょっとでも詳しくちゃんと経緯を知りたいなっていうね、うん、
はい、
うん、ありますよね、
はい、
でもあんまり説明できへん部分も出てくるんちゃうんかなとも思ったりとか、
うん
ね、
そうなんですよね、
うん、
でしかもこれ男性が滞納してる金額がどうであれ、
まあそれは仮に滞納してたとしても、うん、そんな大した額やないでしょ。
ただ国税徴収法だとそのまあ、対象になる債権、うん、権利を、まあ、全部抑えられちゃうんですよね。抑えることができるっていうふうにはなってるんですよね、うんうん、一応。
でもとはいえその回収できる金額っていうのはその税金の金額じゃないですか、うん、そうそうなんです。取り立てるのはね、差し押さえるのはそれだけれども、うん、取り立てられるのは、
うんうんうん、
なのにそれをはるかに上回る4000万、
うん
うん、3000万何がしの金額を返しとるわけですよ、
はいはい、
それは本来一旦、ね、
男性に
返して
戻る
で、それをまた長が差し押さえてですね、うん、あかんもんなはずなのを、
うん
っていうのね、まあ、今回の場合は男性ももうそれはもういいですわっていうことにはなるんでしょうけど、
最終的にはね、
最終的にはまあね、
うんうんうん、っていういろいろ気になる部分がございまして、うん、でそもそもその、
はい、
この男性が、まあ、はい、さっき言った通り電子計算機使用詐欺で、
はい、
うん、
逮捕されてるけれども、
はい、
果たしてそれが成立するかっていうようなことをね、
うん
うん、言うてはる弁護士もいらっしゃいまして、
はい、
し
ますね、
うん、
はい、
そうなんですよ。だから電子計算機使用詐欺っていうのは、うん、結局まあだからコンピューターに虚偽の情報とか不正な指令を与えて、
はい、
っていうことですよね、
うんうん
うん、あの財産権の特捜もしくは変更にかかる不実の電磁的記録を作った、
はい、
うん、
っていうようなことで、
はい、
うん、だからその言うたら虚偽の情報もしくは不正な指令を与えたっていうことが必要で、
うん、
通常もともとこの法律ができたっていう時っていうのが、
はい、
偽造テレカを使って、
うん、
ようありましたよね、うん、そういう犯罪が僕ら子供の頃に、
はいはい、
でその時に結局詐欺っていうのは、
うん、
人を欺いて
はい、
財物を交付させる、
あ、
はい、
うん、だから人を騙さなあかんわけですよ、
あかんから、
うん、はい、 でも言うたら、ね、偽造テレホンカードを偽造して、うん、それをテレホンカードに挿入して、
はい、
で
公衆電話に ね
公衆電話に何て言いました？
テレホンカードをテレホンカードに挿入し て
なんかちょっと不思議な話になって
き
て、
ね、そうだ
ったらね、はいはい、で公衆電話に挿入して使ってっていう時は誰も騙してないわけですよ、
う
ん、
そうですそうです、う
ん、
う
だからそう人はね騙してない
っていう人騙してな い, てない、はい、でそういうことがあって、まあ、作られたこの電子計算機使用詐欺で、だから、はい、その時にはこの虚偽の情報もしくは不正な指令を与えて、だから言うたら、うん、その偽造のテレホンカードで、まあ、虚偽の情報、う
ん、まあ、不正な指令、 NTT さんが発行してない、うん、ものが、はい、使われるとか、
そうそうそうそう、
まあとか、まあそういうことですね、スキミングとかっていう、そういうことが、うん、まあ、電子計算機使用詐欺なわけですよね、
うん、とか、まあだからそういうウイルスを、ね、うん、仕込んでとか、うん、はい、なんか情報を改ざんして、うん、みたいなんが、はい、まあ一般的に想定される類型なんでしょうけど、うん、はい、今回っていうのはこの誤振り込みされた、はい、振り込まれたこの今の逮捕されている容疑者っていうのは、
はい、
まあ債権としては有効な債権を持ってるわけですよ、銀行に対して、
銀行対銀行ではね、
銀行に対してはね、うんうん、はい、うん、そこにその債権4000何百万の債権を、うん、預金債権がこの人が持ってることは間違いなくて、
うん、
そのお金を移動させたっていうことでしょ、
うん、はい、
ネットバンキングで、
はいはい、
って時にそれは果たしてね、その虚偽の情報もしくは不正な指令を与えたと言えるかっていう
ところがまた疑念として、
うん、ね、だからまあそういうところを僕らがギリギリ詰めること自体がそんなもんあかんに決まったるやんけっていう人もったの、そうそう普通の感覚だから、
いやそうなんです、そうなんです、ね、ただだから、はい、ほんまにね、今回こういう事案が起こった、はい、事例が起こった時に、うん、なんとかこの人を返さすために、はい、こんなもんが犯罪なのおかしいみたいな考えるのはそれはね、そういうそれは当たり前ですよ、うん、
はい、
うん、とはいえ現状ある法律の中 で、ね、
だし、うん、大原則としてその財権法定主義というものがあって、
うん、
罰せられる行為というのは法律で事前に決まってなければならないという大原則があって、そうそうそう、まあ、そこに当てはまるかどうかっていうことをギリギリやるのが僕らの仕事だから、そんなつまらんことを言っちゃうんですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、だからそこなんですよ、やっぱりだから、いろいろね、ちょっと話また変わるかもしれないけども、例えば、うん、今いろいろね性の問題があって、
はい、
そのまあ合意のない性行為、うん、っていうのが今犯罪になるのは暴行脅迫を手段として、う
ん、はい、
ね、そういう、まあ、性交あるいは性交類似行為、性交等か、性交等した場合、そういう強制性交等罪とか成立したりするんですけど、
はい、
だからそのそれはあまりにもその合意のない性、そういう性交等をして、
うん、
被害に遭った女性だけれども暴行脅迫は受けてないというような状況の人がたくさんいると、だからそれもじゃあのね、被害者を救済するためには犯罪化せなあかんとかっていう議論なされてるじゃないですか、
はい、
だから当然ね、そういう真意に基づかない性行為だっていうのは、うん、あってはならないことだと僕は思ってるんですよ、
はい、
思ってるのと一方で、うん、じゃあそれを処罰するってなった時に、うん、その処罰範囲を明確にせなあかんっていうことは、これ、はい、同時に考えなあかんことなんですよ、
うん
うんうん、じゃあどの場合、じゃあ合意に反する反しないとかっていうのは、だから暴行脅迫を手段と今してるっていうのは、だからそこの処罰範囲を明確にするために限定してるという部分はあるから、ただ今の世の中ってどうしてもそういうことがなかなか言い出しにくい、
うん、
別にそれはなんかその女性の性被害に遭った人を、ことな、なんだろうな、重視してないという話では全然なくて、
ないけど、
うん、だから同時に考えないといけないことなんですよね、
ですよね、まあ、ね、
うん、だから処罰の必要性だけ処罰してあかんわけで、うん、そうなってきたら誰もが別に男性女性問わず、うん、その合意のない、ね、その性行為がもし犯罪となった場合に処罰される可能性があるわけやから、うん、明確にちゃんと判断基準を法律で定めておかないといけないし、
うんうん、そうね、
だからいつもこういう問題が起こった時に、うん、えらいことしとんなと、問題あるなみたいな、
うんうん、
こいつなんとかせなあかんでっていうだけで、
はい、
ね、そのそこでいろいろね理屈考えてっていうのは、うん、だから我々もこのね、前回この事件取り上げた時に、うん、まあ同様の事案で窓口で、
はい、
下ろした場合は、うん、実際に詐欺誤振り込みされたお金を振り、はい、下ろして詐欺でが成立したという最高裁判例があってという話をしましたけれども、うんはい、それは分かっているのに誤振り込みされたことを黙っていること自体が、うんうん、まあ騙す行為やと、さっき言った人を欺いて財物を交付させたら、はいはい、騙した行為、うん、欺く行為に当たるということになってるんですけど、うん、今回の事件ってよう考えたら、うん、もう初期の段階で銀行にこの阿武町の人らが話しに行ってたわけでしょ。
まあね、
しに行ってて、うん、で、組み戻して言うんですか、はい、なんかその本来はまあ誤振り込みした人とされた人がまあ合意の上でちゃんとそのお金を戻すという手続きをするのかな、
はい
うん
はい、
でそれをするための準備も進めてたと、
はいはい、
っていう状況で、うんまあ、銀行は誤振り込みあったっていうこと分かってた
そう、
ね、わけなんですよね、
うんうん
うん
うん
わかっ、そうなんですよ、うん、だからそのねあの最高裁判例の場合でも、はい、あれってだから銀行もその誤振り込みされたことを知らなかったわけでしょ。
まあきっとね
きっと、うん、だからそのね詐欺っていうのは欺く行為があって、はいはい、騙す行為があって、うん、それにもその行為によってまあ被害者が騙されて、はい、錯誤に陥って、
うんうん
ね、で勘違いで錯誤に基づいて財物を交付したっていうことがこの因果関係がないと成立しない犯罪で、騙す行為はあったけども、あこれ騙しとるわって分かりながらもしお金を払ったとしたらこれは詐欺既遂にはならないんですよね、
まあ、理屈の上では、
ね、理屈の上では
詐欺にかかってはいるけどやり遂げてない
こと、ねうん、だから未遂でしかない、その着手はあるけども騙されてないし、騙されてないのに払ったっていう、
ね、まあ仮に払っててもね、
だからこれもしこの男性容疑者が窓口で下ろしてたとしたら、
はい、
詐欺既遂にはなんないですよね、分かってるもん。
そうやな、どうやったんね、そこね。
でな、まあなりうるっちゃなりうる、そういう結論にはなりえますわね。
そこの疑問はだから今電子計算機使用詐欺が成立するかどうかに向けられてる疑問とよく似てる
ね、まあ、そうなんですよね、
まあ我々もその先日は電子計算機使用詐欺も成立しうるみたいな話してたような気しますけど
まあまあまあまあまあ、この捜査機関も一応そう
やからこそ、
そうそうそうなんです
けど、合算してやってるけど、うんうん、いろいろ疑問は
隙
間問うと、はい、
そうなんですよね、
うん、だからその辺をどういう解釈で乗り切ってこれがもし有罪になるとすれば、
うん、
あ そもそもだから、うん、あのもしかしたら全額弁済されて起訴すらされないかもしれないし、
は
い
なんかね、
言ったらもともと誤振り込みしたっていうその町の落ち度も大きいから、
はい、
その上被害弁償がなされてて、
うんうん、
財産的な損害がもう添保されてたら起訴されへん可能性も、うん
そうですね、その可能性もありますね、
うん、で実際にその先週竹内先生と冗談のように言ってた、うんうん、俺 YouTube とかで、
はい、
そのお金を、うんあまあ、資金援助するから、うんというような人が現れるんちゃうかってほんまに現れてますね。
あ、ほんまですか。
うん、あの人とかヘズマリオとか言
う
てるよ。
うん、
お金出すからみたいなこと。だからまだそれでもう一回ネットカジノにあの継ぎ込めみたいなこと言うてる人いないけど、うん、そんな人も出かねない時代ですよね今。
うんほんまになんか絶対的悪みたいになってはったからねこの 本人が。
いやそうそうそうだからもう。
最初まあ返さないって言ってたからあれなんですけど、うん、途中でまあ返すって言い出してからもじゃあ本当に返せるのかみたいな感じでもうそれはそれもう世の中のこうなんていうかヘイトをこう一心
まあまあそういう側面は
ありました
ね、ありましたけどね、うん、だからそういうだからといって、うん、まあねほんまにこの人が回収、ね、全くお金を使ったまま回収できなかった可能性もあって、
それはそうです、
その時に処罰されへんっていうことに関しては、
まあ、
疑問は残るかもしれんけど、
分かります
けどね、とはいえその法律の条文を、
う
ん、
そうそう
に当てはめて、うん、ちゃんとクリアしてるかどうかっていうのは、
うん、
その感じ、そういうなんだろうな、このね、世間の流れマスコミの流れに流されることなくちゃんと見届けないと、
う
ん
そうね、でもこれ返金されたしめでたしめでたしで結構うやむやに
今度はなるかもしれんけど
話題にならなくなるかもしれないしね、
うんうんそうそうそう常にそういうところはね考えていかないといけないし、はい
うん、
でそのさっきちょっとね僕ら事前喋ってて、
はいはいはい、
銀行はこれもし返ってこんかった場合に、
はい、
その町側として銀行の責任は問えへんやろか、うん、っていうような
まあなかなかそれは難しいかとだけどその、ね、解決法として銀行がもっとその超法規的措置を取ればよかったんじゃないのというのは、
う
あのそれ法律には基づいてないかもしれないけれども、うん、
だからその、まあ、あの今までの民事の判例に従ったら、はい、ご振り込みされたお金でも、うん、それは民事的には有効な預金債権を、はい、まあ、そういう金融機関に対しては有しているっていうことになるわけですよね、
うんうん、
だからまあそういう人がおあの下ろそうとしたら、はい、応じる、
は
い、まあ、応じても免責されるいうことなんでしょうけど、ね、うん、はい、とはいえあのそれは なぜそういう扱いをしてるかと言ったら、はい、ご振り込みされたかどうかなんて、うん、もうその、ね、何千何万人が、はい、お金のやり取りする金融機関にそこの確認を求めるのはこれ不可能を強いることになるから、うんうんうん、だからそこはもう有効な債権と考えて、うん、ね、その払い戻し応じたとしても責任を負ったか、はいはい、国やろうという話だと思うんですけど、うん、まあ、今回の事案というのは、まあ、もうご振り込みやいうことが明白に分かってたんじゃない の
かね、はい、明々白々に分かってたはずで、うん、ですよね。だからそれを、ね、その時に止めといてさえくれたら、あの別にね、帳に返せとまでは僕は言わないですけれども、うんうん、ね、銀行が横に置いておいてさえくれたら、
うん、
それで解決した話やと思うんです。
そう
ね、で、おそらく普通組み戻しの、まあ、そういうご振り込みをしましたという手続きをする場合には、うん、間違っちゃいましたって銀行に言ったら、銀行は振り込んだ先に一回、うん、あのその人の名前は言えないですけれども、うん、それでいいですかっていうのを確認します、
うんうんうん、
まずその時点で誰に振り込んだかもわからない状態で、それ普通の人は多分教えてもらえなくて、
うん、
なんとか弁護士を雇って、うん、相手先の口座を教えてくれっていうのをやって、やっと分かって、
うんうんうん、
それで裁判やって、まあ、それ何ヶ月かかってみたいなことをしないといけない間にそれはなくなってまうわねっていう話ですやんかっていう結論が普通は待っていて、うん、それだったらやっぱり銀行が、まあ、明白なやつは横置いといてくれたらいいのにっていう話、う
ん、そう、ほんで仮にその横に置いとく応じないっていうことに対する確か法的な根拠はないですよ、
うんうん、
有効債権持ってる人が下ろそうとしての、はいはい、いや応じられませんと、うんうん、ただその時に今回のケースでこの、うん、まあね、容疑者が、
はい、
じゃあなんか法的な根拠に基づいてなんか言おうとしたら、
はい、
それはまたそれ言えない話だから、そうか、そう、ね、でも下ろせというのは言えるのか、
言うてき
に応じろというのは言えるけれども、
はい、
もう、うん、
そこで断られて損害が発生するかっていうところもありますしね。
まあそうやね、
何の発生もしないしね、
う
ん、
そうそうそうそう、
元の残高との比較で言うと、
うん、
ご振り込みされた金額が全然もう比較にならないほど大きいわけでしょ、
うんうん、
そこがまあトントンの金額やったらね、
しね、まあ、うん、それがね、うん、民間人だったら何かを売って得たのか知らないけれども、
うん、
阿武町って書いてあるわけでしょ、
うんうん、
ないっちゅうねんって話じゃんか
そうですよね、
はい、
うん、ただだからあのほんまね、で銀行としてもこれ厄介な問題ではあると思うね。
いやそうよ、そうよ、
もし僕らがそのここ勤めてて担当者やったら、いやこれ分かってんねんけど、うん、でもこの人のね、うん、口座を凍結する根拠ないし、うん、はいはい、ね、なんか犯罪の収益やったりとか、ね、なんかその疑いがあるとかやったら、うん、でそれができたとしても別にそこにお金があること自体、うん、
はい、
別にまだ犯罪では何でもないわけじゃないですか、ね、ご振り込みされたっていう状態があるだけやから、
お客様に対してそのような対応を取っていいのかっていうのもあるしね、
いろいろ相談したと思います、銀行は銀行で顧問弁護士に、
うん
うん、
そうですよね、
まあでもこれほっといてももうそれは責任問われへんやろうという判断があって、
うん、
ね、
まあまあまあね、銀行としてはまあ、正当な業務をしたというふうに言うんでしょうけどね、
うんうん、あとなんかほんまにでもね、その、うん、僕らもまた話戻りますけど、気になるのは本当にこの容疑者が、
はい、
その事業者に持ってた、
はい、
で決済業者持ってた債権って、さっき言ったみたいに不法現金給付やとしたら返せ言えへんし、
うん、
であと考えうるのが、
はい、
そのまあ、僕らこれね、受験時代長かったから、もう9回、うんうん、大谷君も9回、君は
7
回合わせて25回、
はい、
四半世紀受験、司法試験の受験勉強を費やしたわけですけども、その時にあった論点として編集金による弁済っていうね、
はい、
騙し取ったお金による弁済、
はい、
だから例えば今回、まあ、これ詐欺が成立することに関して疑義があると言いましたけども、まあ、詐欺が成立するとして、はい、その詐欺で得たこの容疑者が、はい、もうそのお金で、まあ、どっか債権者やったりとか、うん、弁済をしてた、
はい、
という場合にその弁済を受けた第三者は、はい、その編集金騙し取ったお金であることに、うん、悪意重過失、うん、それを知っていた
知ってたとか、
うんうん、
よほどの落ち度、
うん
はい、それはやっぱちょっとベテランの引っ張り込みやと思う
なちょっとこんな論点ですかいやだから その場合の編集金による弁済やったら、はい、その悪意重過失で騙したお金って知りながら、うんはい、あるいはもうそれに近いような状況で、うん、いやちょっと気ぃつけた分かったよって状況で弁済を受けた場合、うん、そのおまあ、騙し最初にもともと騙し取られた側ですわな、うん、はその悪意重過失の第三者に対して返せと、うん、不当利得返還請求ができるという判例があるんですよ、うん
はいはい、
でもその場合やったらまあね、うん、でもその場合はだからだからそういう編集による弁済の話でもないわけですよ。絶対その今回ネットカジノで、うん、もうほんまにネットカジノでいっぱい不特定多数の人がやってるわけでしょ、
うん、
その個々の人間がどんな人間でこれあの例の誤振り込みのあの事件の人が出たって絶対分かりようないじゃないですか
そうやね、まあ、名前が出るまでに受け取るわけやからね、
そうそうそうそうそうだからそれでも絶対そういう理屈も成り立たない
ないだろうし、
うんうん、今言うたみたいにねその論点と関係ない、うん、本来この問題と関係ない論点は今僕出したでしょ編集金による弁済、はいはい、当たるはずがないのに、はい、こういうのが受験の長期化の原因だ
自分の知ってるところ
自分の知ってるところに持ってきて
ホームグラウンド
に持ってきて話すと、はい、でこういうことをだから司法試験の論文試験でもやってたんですよ、はい、この問題本来そこを通その、ね、話を通らんでええのにその論点を触れる、はい、触れることによって触れなあかん論点触れられない
内弁慶、
ね、内弁慶
論点の内弁慶
そういうのが、はい、そういうのは人生において夢はあることですからこれ引っ張り込みの危険気をつけてください、はいはい、墨田隆平のハマグリ御門の編令和4年5月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。